ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa Niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa Niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビルルレトレは地域の農地の用水が順調に進んでいることを確認。インドネシア金融監査庁は韓国会計検査院の代表団を歓迎。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル・レトレは木曜日、ランポン州の南ランポン県バラス地区の水田灌漑と農業のためのポンプ援助品の配布場所を直接視察しました。今回のレトレオの訪問は、南南本などの乾燥地帯の灌漑システムを改善することで、食料安全保障と農民の福祉を増進するための政府の取り組みの一環です。ジョコ・ウィルル・レトレオは、パラス地区への実務訪問の目的は、地域の状況を確認することであると述べました。ジョコ・ウィルル・レトレオによると、用水プログラムは長期にわたる干ばつと熱波を予測し、農民がそのような状況に備え、農民の生産性が低下しないようにするということです。ジョコ・ウィルル・レトレは、農業省が全ての生産地域が確実に満たされるように、ポンプ全体のニーズを満たすよう努めていることを確認しました。次に、インドネシア金融監査庁は韓国監査庁の代表団を歓迎し、過去世紀間におけるインドネシア金融監査庁の監査に関する知識と経験の交換を通じて、日国間協力を強化するために出席しました。この会談では、両国の公共部門の監査能力を向上させるというより、両機関の強いコミットメントが確認されました。木曜日、ジャカルタの公式声明が引用したように、インドネシア金融監査庁のイスマイア・トン長官は、インドネシア金融監査庁の本部で2014年以来存在する機関の日国間官邸と関係国際協力庁と協力した研修プログラムを通じた韓国監査員の支援に感謝しました。同じ機会に、インドネシア金融監査庁の事務所長のバハティアル・アリフ氏は、2015年から継続している国際機関監査におけるインドネシア金融監査庁の経験についての知識を共有しました。同市はインドネシア金融監査庁の国際機関への関与は、行い及び国際レベルで人材能力及びインドネシア金融監査庁を高めることを目的としていると述べました。次に、北大西洋条約機構または NATO のイエンス・スレッテンブルク事務所長は、この同盟はロシアとの協力に関する強いメッセージを中国に送ったと述べました。アンダラス新社が報告し、スポットニックが引用したように、これはワシントンでの NATO サミット初日後の記者会見で、スレッテンブルク氏が語ったものです。ワシントンサミット宣言は、特に中国に対し、ロシアの戦争体制に対するあらゆる物的及び政治的視野の停止するよう求めており、その中には ロシア防衛分野への導入モロである兵器の部品、装備、原材料などの国民療養物資の一点が含まれていたとされています。米国は長年中国企業がロシアに軍事支援を提供していると主張してきましたが、両国はこの主張を否定しています。中国はウクライナ紛争において中立であるとし、紛争を利用していかなると自社にも武器を販売していないと強調しています。次に国連パレスチナ難民機関または UNRWA は7月東海水曜日、ゴザにある彼らの施設が2023年10月7日以来453地点でイスラエル攻撃の標的になっていたことを認めました。 UNRWA は声明でガザ地区の国連運営の学校の3分の2が攻撃され、 UNRWA の施設に避難していた524人が殺害されたと明らかにしました。 UNRWA のフィリッポ・ロザリニ事務局長は即時停戦を要請しました。ラザリニ氏は過去4日間で国連運営の4校が被害を受けたと述べました。即時停戦を求める国連安全保障理事会決議を無視したイスラエルはパレスチナ闘争組織ハマスが10月7日に攻勢を開始して以来、ガザへの残忍な攻撃が続く中、国際的な非難に直面しています。地元保健当局によるとパレスチナ人役38,300人、大半は女性と子供が死亡、88,200人以上が負傷したということです。最後のニュースです。インドネシアとサウジアラビアは7月10日水曜日、スイスのジュネーブでの覚書の署名を通じて知的財産の推進に協力することで合意しました。インドネシア法務人権省のミンウシヘン知的財産局長は、協定の主な目的は、ヨルト相互利益に基づいて知的財産分野における両当事者間の協力枠組みを構築すると述べました。木曜日ジャカルタでの書面の声明が引用したように、覚書は第60国会世界知的所有権機関の総会に合わせて行われた2国間会議で、インドネシア法務人権省知的財産総局とサウジアラビア知的財産省が署名しました。ロシアは協力することで両国は互いに学び、知的財産管理における互いの経験から利益を得ることができると述べました。世界知的所有権機関はまた世界的な知的財産システムを強化できる国際協力の強化からも恩恵を受けます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はスペインはガザ紛争に関する西側の二重基準を拒否することについてお伝えします。スペインのペドロ・サンチェス首相は7月11日水曜日、西側諸国に対しガザ紛争への対応における二重基準を拒否するよう要請しました。これは米国ワシントンでの北大西洋条約機構サミットでペドロ・サンチェス首相が語ったものです。ワシントンで開催された NATO 創設75周年記念首脳会議で、ペドロ・サンチェス首相は、ウクライナとガザにおける国際法の平等な尊重を維持するため、NATO が団結し結束するよう要請しました。そしてどちらの状況においても、二重基準は存在しないということです。ペドロ・サンチェス首相は演説で、西側諸国に対し国際法の施行に一貫性を保つよう要請しました。ウクライナで国際法の尊重が求められるなら、ガザでも同じことが適用されなければなりません。サンチェス首相は NATO は常にその強さは団結にあることを強調しており、グローバル化した世界ではこの団結には一貫性が伴わなければならないことを思い出させました。そうでなければサンチェス首相はウクライナへの支援の損なう二重基準を適用しているとして NATO が非難される可能性があると考えています。エラランドのレオ・バラッカー首相も西側諸国の二重基準に強い批判を表明しました。2023年11月19日レオ・バラッカー首相は欧州連合と西側諸国がイスラエル・パレスチナ問題を二重基準で扱っていると述べました。レオ・バラカ首相は数千人のエラランド、国民がエラランド外務省の建物前で パレスチナ人を支持するデモを行ったことを受けて、この批判を表明しました。イスラエルとパレスチナ問題を扱う際の二重基準に対して表明された率直な批判には、オーシュレングや米国を含む他の西側諸国の指導者も留意する必要があります。なぜなら西側諸国が適用する二重基準がイスラエルとパレスチナのまで続く紛争の根源だからです。この二重基準政策は、ガザで数万人の民間人の死と破壊をもたらした長期化するイスラエル・パレスチナ紛争に対処する西側側の不当な行為の明らかな証拠です。長引く紛争の原因は実は不正義です。平和を確立したいのであれば、まず正義を執行しなければなりません。少し前に国際司法裁判所が述べたように、西側諸国はガザで大量虐殺行為を行ったイスラエルに制裁を科し、その継続を阻止しなければなりません。これでコメントを終わります。の皆さん、今日の歴史です。今日は1947年7月12日第1回共同組合会議のことから始めます。インドネシアの独立後、インドネシアの共同組合運動は初めて共同組合会議を開催しました。共同組合会議は次にインドネシア共同組合の父と呼ばれるインドネシア第一副大統領モハマド・ハタによって設立されました。議会は1947年7月12日に西ジャワ州ダシクマラヤで開催されました。そして特に7月12日を共同組合の日と決定し、ダシクマラヤに拠点を置く人民共同組織センターを設立しました。それ以来、インドネシアでは7月12日が 協同組合の日として祝われてきました。次に1961年7月12日、インドのパンシェットダムが決壊したことについてです。パンシェットダムはインドのマハルシュトラ州プネシ近くにあるダムで、1950年代後半に建設されました。ダムは前日の警報を受けて1961年7月12日朝に決壊し、プネに鉄砲水が発生しました。当時パンシェットダムは鉄筋不足でしたが、鉄筋セメントコンクリートによる補強は全く行われておらず、補強の内部のコンクリートでした。この事件の結果、約5000人が死亡しました。最後に、1975年7月12日、国立記念碑またはモナスが一般公開されたことについてです。モナスとして知られている国立記念には、オランダ東インド植民地政府からの独立を勝ち取るインドネシア国民の抵抗と闘争を記念して建てられた高さ132メートルの記念碑です。記念碑の建設は、スカルノ大統領の命令により1961年8月17日に始まりました。国立記念碑の建築家は、スダルソノ氏、フレデリヒ・シラバン氏、ルーセノ博士です。モナスは1975年7月12日にスハルト大統領によって竣工式が行われ、モナスは1975年7月12日に一般公開されました。これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of
Indonesia。 レスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はサンリアガ大臣はクラシックには観光続き経済が発展する可能性があると述べたことについてお伝えします。サンリアガサラフデン王の観光続き経済大臣はクラシックには多様な観光と創造的な可能性があり、開発し強化する必要があると述べました。したがって、サンディアガ大臣は東ジャワ州グラシックの創造的なコミュニティに、地域の観光創造経済の可能性に取り組む協力を強化するよう招待しました。サンディアガ大臣によると、7月11日木曜日ジャカルタで、革新的を協力の精神により、グラシックのコミュニティはより多くの観光客を呼び込むことで、売上高を増やすことができると信じているということです。このエリアにはバンダルクリス、ワリソンを、ハッカ・ジュヌレイスは、その他最適化できる観光の可能性があります。したがってサンリアガ大臣はこの可能性を開発するには、強力な協力が必要であると強調しました。サンリアガ大臣によると、クラシックへの観光客を誘致するための正しい取り組みの一つは、様々なイベントやマウス、会議、インセンティブ、コンベンション、ノキア、活動を開催することです。それでは別にサンディアガ大臣は観光と創造的可能性の発展を最適化するために様々な支援プログラムを準備しています。例えば、ブダカン、パッケージデザインの議論、プログラム、インドネシア創作評価、創造検討投資、観光村の開発及びその他の様々なプログラムは、目標を正確に達成し、適切な利益をもたらし、人々にとって最適な時期に役立つことが期待されると説明しました。サンディアガ大臣によると、コミュニティについて言えば、これらのコミュニティ間の継続的な協力を促進する準備ができているということです。私たちが築き上げた勢いを継続するかどうかの答えは、コミュニティにあります。一方、グラシック県知事の補佐官、ミスパフル・ムニル氏は、観光創造経済省が始めたプログラムが彼の地域で開発され、将来、クラシックの観光創造経済の発展を促すことができると期待しています。これでインドネシア語を終わります。
rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Dimana
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地ラリティビーチをご紹介します。西ヌサタンガラ州にはさまざまな美しいビーチがあり、その一つがラリティビーチです。このビーチは海が裂ける現象が見られるため非常にユニークです。この割れた海は海水の固体によって形成され、その結果ラリティビーチの東側と向かい側の小さな島、つまりパリマン島を結ぶ陸地が現れます。ラリティビーチはビマ県の南部地区ソロモライにあります。ビマ市内中心部からの距離は 48km、 車で約1時間26分です。ラリティビーチの海を隔てる陸地は長さ 150m、 幅 7m です。この分断された海は中部インドネシア時間午前10時から午後3時30分など特定の時間にしかできます。海と別れる感覚を楽しむだけではありません。このビーチでは白い砂浜で遊んだり、 泳いでられて海の青い海を感じたりすることもできます。海の波はとても穏やかなので安全に泳ぐことができます。このビーチの景色もとても美しく、特に日の出と日の入りの時はその自然の美しさを見逃さないようにしてください。ラレティビーチは毎日に14時間訪問できます。そこに旅行するには5000ルピアの入場券を支払う必要があります。ラレティビーチには駐車場、屋台、ガゼボ、バスルーム、ベンチなどの様々な施設が備わっています。ここで一晩過ごしたい方は用意されているキャンプ場でキャンプをすることもできます。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2024年のモウメレフェスティバルをご紹介します。東のサタンガラ州のシッカー県政府は2024年9月、正確には2024年9月12日から12日まで再びモウメレ探検フェスティバルを開催します。第2回目をテーマはシッカダイカットウリで世界に挨拶することを意味するデワレットナルクウータンペテンデリアタフィアンソウェイです。モウメレフェスティバルはシッカ観光を外国に紹介することを目的としています。モウメレ探検は国民や観光客の関心を集め、東ヌサタンガラ州のフロレス島、シカ県のさまざまな優れた観光名所を訪れ楽しめることが期待されています。2020年のモウメレフェスティバルのフェルディナン・エ・ロメコ委員長は、この活動は文化カーニバル、文化芸術パフォーマンス、地元予備国内のバンド演奏、シカ文化ファッションパレードなど様々な興味深い活動を特徴としていると述べました。このほか、例祭中小企業、伝統技術の展示、観光文化書籍の展示もあります。またファッションショーのコンテスト、フルートの演奏、シッカイカットオリに関する読み聞かせのコンテストもあります。名前が示すように2020年のモウメレ探検は数多くのユニークで興味深い優れた観光地を探索することによって実行されます。シッカ地方長官のマルガレッタ・モバルです。ダマガババ市はシッカ県には開発のための並外れた資源の可能性があると述べました。したがって2020年のモウメレ探検フェスティバルは毎年恒例の文化イベントになるだけでなく、シッカ県の観光と経済の潜在力を大幅に高めることが期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
エレリ外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマルクのニョンティムルという曲についてお伝えします。フォンレサージャクソン・ゼラン音長が作ったこの曲は、ギホン・マレルが若手ラッパーのジャクソン・ゼランと歌ってから人気になりました。ニョンティムルという曲は、独特の体的特徴と中性心を持ったインドネシア東部の人々の魅力を歌っています。この歌ではマルク島、スラウシ島、東ヌサタンガラ島、パプア島の人々の優しい笑顔が人を恋に落とすことができると歌っています。それでは皆さん、これはイホン・マレルとジャクソン・ゼランが歌ったマルクの曲、ニョン・ティムルです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia。
berganti tahun. Waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Rindu rumah, aku rindu pula, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pula, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Rindu selalu pada mereka yang telah pergi menghadap Tuhan. Hanya lewat mimpi kita bertemu. Semoga tenang di rumah yang berbeda. Rindu
Voice of Indonesia.
Kau buat kaku.
Voice of Indonesia.
Sendiri pikiran melayang terbang, perasaan resah geli. kenyataan ini tanpa gairah. Oh, 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 lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya cukup sampai di sini dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa foi_official. Twitter wa @foiindonesia. TikTok wa foi_official。メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。